Spinner.
J-WAVE ANA ワールドエアカレント、今回は2020年11月7日放送、旅作家の小林のぞみさんに伺ったスペインのおいしい旅、世界の猫に出会う旅、そして島巡りの旅のお話です。
29歳の時に会社を辞めて、
はい、
その日の夜から放浪の旅に出た。
そうですね。
何があったんですか？何があったんですか？その時は。
もう辞めて、はい、会社を辞めて、もう世界をいろいろと歩き回りたいなっていうのはずっと思っていたので、うん、でまあたまたま退社した日にもうそのまま羽田に。あ、でももちろんうん、その上司とかには事前に言ってましたけどね、は
い、お仕事始める前に学生でいらっしゃった時もやっぱり世界こう割といろいろ回ってらっしゃったのかな。
そうですね、まあ、学生なので、うん、あんまりお金もないですし、うん、もう本当に休みの時に、うん、それまでアルバイトで貯めたお金を使っていける範囲でっていう感じですけど、はい、うん、結構長期でまあ1ヶ月とか、卒業旅行とかでは2ヶ月とか。
どこ行ってたんですかそれは。
それは長期でいたのは中国とかシルクロードのウルムチの方まで行ったりとか、あとインドと、なんかすごい遠くに行きたいなと思ってモロッコの方に行ってぐるっと。
じゃあ割とちょっとタフな旅してたわけだね
と思います。でも当時、うん、バックパッカーとか、はいはい、ちょっと泥臭い旅っていうのに、うん、なんとなくこう憧れるような、うん、
そっか。で、まあ、じゃあそういう下地があって、その後卒業されてお仕事始められました。でも29歳の時によし、もう一回と思ったわけね。
今だと。
その時ルートはどこ行ったんですか、その世界放浪の一人旅。
まず、うん、飛行機でビューンとインドネシアに飛んで、
ジャカルタまで。
そうです、インドネシアを巡り、うん、でそこから大陸に入っていこうと思って、うん、マレーシアとか、はい、東南アジアにこっちの方に入って、はい、マレーシア、シンガポールとかミャンマー、うん、タイラオス、カンボジア、うん、インドで、もう3ヶ月ぐらい経ってしまって。
なるほど。まあでも言ってみれば、その東アジアから東南アジアも全部網羅する、やっぱりそれは3ヶ月かかるわな。
そうですね、それでも相当駆け足だった印象があって。
でも一人旅だったら、いい言い方をすれば出会いもいっぱいあるだろうし、恋になったことある？
恋になったことはね、うん、もちろ なんか好きになったことはあります。うん、でもやっぱりこうそこで止まってしまうわけにいかなかったから、やっぱりそれより動くこと、
次だ、旅をね、
なんかすごい切ないっていう気持ちとか、
なんかこうい
ろいろあれですね、いろんな感情をそこで経験しましたね。でも旅って本当に楽しいだけかなって思っていたけど、想像以上にやっぱり切ないとか、なんだろう、無常の世界っていうんですかね、こう常に変わりゆく、世界をすごく感じて、ちょっとこう胸がキュンとするっていうことがたくさん押し寄せてきたなっていう気はします。
旅って結局だってさ始まりがあって終わりがあるから旅なわけじゃない。それやっぱり切ないよね。
そうですね。でもなんかハマってしまう。
なるほど。いつも旅のテーマとか決めるんですか、今回はとか。
最初その1年に及ぶ旅はとにかくもう世界をいろいろ見たいっていう気持ちだったんですけど、その時にまず私動物の猫がすごく好きになったんですね、はい、
旅先で好きになったの？もともと好きだったの？
もともとは私の身近な人たちが大好き で、
はいはい、
で逆に私はその可愛さっていうのは、例えば写真見るとか動画を見るとかではすごい可愛いって思ったし、でも私はあんま触れなかったんですよね、でそれがこう旅をしている中で一人でポツンといる時に、なんか猫がいて写真を撮っているうちに、ものすごく美しい存在だなって勝手に思い上がって、気づけばもう猫がいれば写真撮ったりとか、 ちょっとこう触れるようになったらめちゃくちゃ可愛いって思うようになって、うんうん、その旅が終わってからまた旅は続くんですけど、その時はもう猫を探す旅とかは一つのテーマにしてやってました。あ、なるほど、はい。
まあ、あの一人旅だと猫はちょっとシンパシー感じるかもしれないね。だってほら猫ってさ基本孤独じゃない。
そうですね。
いっぱいいたとしてもみんなそれぞれが甲がはっきりしてるっていうか、
なんかこうしなやかにこうたくましく生きてる感じが、ね、分かる分かる、憧れみたいな存在に思ってたかもしれないですね、うんう
んうん、スペインいいよね。いやこりゃそりゃいいよ
うん、今まで行った国でも本当それぞれに魅力があるんですけど、はいはい、スペインだけは本当に100回ぐらい行きたい、もしくは住めるなら住んでみたいって思うぐらい好きですね、うん、
どこ行かれました、
うん、バルセロナがやっぱ一番多いんですけど、うん、アンダルシアも結構小さな村巡ったり、うん、バスク地方の方も行きましたし、
あ、そうなんだ、
あとマドリッドとかも内陸の方も行ったんですけど、なんだかんだ一番気に入ったのはアンダルシア地方ですかね、うん、そうですか。本当に旅人としてはまずヨーロッパでもすごく物価が安いというのが魅力で、はい、そうですね、うん、美味しいご飯を気兼ねなくたくさん食べられる、うん、であと一人で入って本当にタッパス一皿食べて出ても嫌な顔されないんですよ、うん、でこれがちょっと他の国だとなんとなく気を使ったりすることが多いんですけど、うん、そういうのもないし、うん、だからはしごして食べていくっていうのも全然なんか楽しめる、
あのタパスの、ね、やっぱり文化はありがたいよね。だから我々、ね、なんか居酒屋でさちょこっとつまみながら飲むみたいなのと割と似てるじゃない。
そうです ね、
ね、だから本当おっしゃる通り2品ほど小皿で取って、はい、まあ、あとパンコントマトぐらい食べてね。
で、あ、そうですね、
ワイン2杯ワイン2杯飲んで
もう行きたくなっちゃいます、
ね、行きたくなるなそうだよね。だからまあそのスナック的な文化があるからね、バルには。だからそれで何軒かやるにはいいね。そりゃそうだな。そ
うですね、いうのもいいなと思うし、うん、すごいたくさん食べた後に、はい、ただ街を歩いているだけなのに、うん、例えばバルセロナだったらもうそこら辺にガウディの建築がドンドンってあってでなんかこんな路地に何があるのっていうと、なんかピカソの美術館があったりとか、うん、なんだろうこの街はっていう。
いや本当よね、ガウディがあってミロがあって、はい、でピカソがあってでダリがいて、
そうですね、
で子供の時からアートに触れながら生きていくと育っていくと感覚的にはちょっとクレイジーにイエーイって な、 ね、なるよね。大丈夫みたいな、小学生大丈夫みたいな。
そうですよね、うん、でもなんかその明るさっていうのが、
そうですね、陽気さんもね、いや僕もねバルセロナは大好きですね。美味しいし、海沿い歩いてても気持ちいいしね。
気持ちいいですよね、うん、あの港町本当に奇跡的な街だなって思うぐらい、う
ん、本当ね、
すごく好きですね。
でアンダルシアまで抜けていくって、でも全然バルセロナみたいな都会な感じじゃないでしょ。
そうですね、
もっと田舎の、
本当に街並みがコンパクトで、うん、でもそれをちょっと遠くから眺めるとすごく美しいんですよね、はい、でもちろんご飯も美味しいし、はい、あとなんかより人がこう優しくって穏やかになっていく、うん、でちょっと南に下るともう、うん、モロッコの方になるので、イスラム文化も少しこう入ってミックスされているので、はい、またなんかこう北とか、まあ、バルセロナとかでは見られない、うんうん、独特 な、
なるほど、
なんかそういう、うん、
ちょっとエキゾチックになってい
くね。そうですね、エキゾチックになってさらに遠くへ旅をしてきたような気持ちになるっていう、はい、
そうだな、うん、もうその辺まで行くとイタリアとかとは全然違う雰囲気になるもんね。
そうです ね、
ね、サンセバスチャン、
はい、とにかくここには食べるだけのために行ったんですけど、もうそれこそ一皿ずつ、うん、もうそれぞれのお店で全部こううちの一押しっていうのが違うんですよ。だからもうここはチーズのスープが美味しいとか、もうここはもうフォアグラのお肉が美味しいとか、もう全部うちはこれっていうのがあるんですよね。でもそれをひたすら食べていく、うん、で大体7軒、まあ、6軒7軒ぐらい巡ると、うん、もうダメかもって思うんですけど、うん、でもこうちょっとまたフラフラ歩いたりして、うん、30分ぐらい経って、よし最後にチーズケーキだけ食べようみたいな感じで
いい、ね、
なんか 頑張れる、もう幸せでしかないっていう。
チーズケーキの有名な店あるの、これ何、ラビーニャ。
ラビーニャっていう、サンセバスチャン行くならもうここ行った方がいいよっていう風にお友達に教えてもらって行ったんですけど、うん、もう本当に人もたくさん来てましたし、で入るともうすっごいあの、うん、チーズケーキもケーキの甘い香りがして、でもうキッチンの棚のところにホールのチーズケーキがババババババババってもう並んでて、でどんどん焼いてるんですよ。
基本的にはベークドのチーズケーキ。
あ、そうです。でもそのチーズがとにかく美味しいから、うん、全然固くもなくて、うん、ちょっととろっとしてる感じの、うん、もうなんだろう、もうねもうね芸術。
あ、そう、あ、そう。
美味しかったです。
あ、そう、
はい、本当に死ぬほどお腹がいっぱいだったんですけど、翌朝にも食べたいと思ってテイクアウトまでしてしまった。
あ、そうですか、はい、ラビーニャ。
ラビーニャ、
これはバスクにあるのね。
あります。
サンセバチアの街の中にあるってことね。
はい。
何これ、間違えてなんか変なこと言っちゃったの。
あ、そう、
これはその店、はい、ラビーニャでやってる。
いや、そうじゃないけど、の、まあ、あ、そういったバルですけど、はい、スペイン語で、うん、いや本当スペインが好きだし、ちょっとスペイン語も簡単に覚えようと思って勉強したことがあって、はいはい、レストラン入って、うん、まずグラスが欲しかったんですね、うん、でそれってバソって言うんですけど、
はい、も
うすごい素敵な男性の店員さんに、うん、ベソくださいって言ったら、スペイン語でベソってキスって意味です。
う
もうすごい、
バソって言わなきゃなんなのに、ベソ、
ベソ、
ベルファボールって、
ボルファボール、ベソって言ったら、もう店員さんもワオみたいな感じでいやいやいや、もうでしばらくなんでワオなんだろうと思って。
あ、そっか、間違っちゃったからね。
私間違えたと思って、でも結構そこの交わし方、うん、なんかオッケーみたいな感じで、なんていうの、逆にありがとうみたいな、グラシアスとか言われて、
上手だよね、
グラスをくれたんですけど、
わ、うん、かるわ、雰囲気。イタリア人とかスペイン人とかそういうの上手なんだよな、男がさ、そうですね、そういう、そうですね、ちょっとウィットのね、交わし方が上手だよね、きっとね。
そうですね、
上手だな。ポルトガルはこれもまたうまいでしょ、飯。
ポルトガルも美味しいですね。やっぱスペインの、ね、うん、本当西側ですごく似てるなっていうところもあるんですけど、はい、なんかこうスペインよりよりちょっとこう日本人好みな味付けかなという気がします。
イワシサバの塩焼きとかね、
あれはもう、
あれやばいね、
やばいと思います。
というかご飯と味噌汁なんでここにないのかと思うもん ね、
思います
ね。おかしいよね、あれね。レモンとオリーブオイルはそこまでは許そう、でも頼むからさって味噌汁くれっていうね感じになっちゃいますもんね。
やっぱりなんですかね、その天ぷらとかも日本にね、はい、ね、伝わってきたものもありますけど、やっぱりなんかこう味覚が似てるんですかね、
うんうん、魚介がやっぱりね、特に青魚の食べた時にいつも思うな、ポルトガル
は、ね、なかなか青魚も ね、あんなに美味しく食べれるところも少ないなって思うんですけど、
うん、
やっぱり山の幸、海の幸のこう、はい、取れるものがちょっと日本と似てるのかもしれないですけど、うん、ね、あんなになんかこうだしっぽい感じの、うん、スープとかでもそうなんですけど、ね、本当に美味しいなと思って、
うん、
スペインとポルトガルは食べるをテーマにまた旅をしたいなって思いました。
あとポルトガル僕も一回しか行ったことないんだけど、ちょっと田舎っぽいじゃない、なんかイタリアとかスペインに比べるとさ、なんかその田舎い感じがとっても、時間の流れとかも
ゆっ
くりでね。
大航海時代のあの映画はどこに行ったのかしらって、うん、ちょっと思う反面、こう時の流れのままに、うん、ちょっとこう街が年老いていく感じがすごいノスタルジックだなって思って、うん、なんかポルトガルに来るとそれこそまたちょっと切ないというか、うん、すごくいいなって思ったのは覚えてますね、
うん、割と国内の旅も多いんですって。
そうですね、国内だともう圧倒的に島ばっかり行ってます。離島ですね。
もうそもそもさ、はい、日本ってのは島ですから。
そうです ね、
ね、完全な島じゃないですか我々は。
そうなんです。で、うん、そう思っていたのが本当に島国なんだって、なんかこう改めて思ったのが、うん、やっぱ小さな島に行くようになってから、はい、なんか本土も一つの大きな島だなっていう感覚も持つようになって、うん、
なるほどなるほど、
なんかブワーっていう島があって日本っていう。
そうですね。
だから今までこうフィリピンとかこう見ていたイメージが、うん、はい、あ、外国の人から見たら日本もそういう感じなんだなとか、うん、
特にやっぱりアメリカ人だったりそのコンチネンタルのヨーロッパの人たち、はい、やっぱりすごい島を感じるでしょうね日本に来るとね。
そうですよね。
まず地図見た瞬間にね。普段その島旅をされるときはどのあたり行かれる、まあ、たくさん行ってらっしゃるんでしょうか。
はい、一番最初にハマったのは瀬戸内です。でそれも猫がいるっていうの
がいるよね。
何ですかね、あの島に猫がいる光景ってなんであんなにほのぼのとするのかなと思って。
いや僕はあの個人的に趣味が釣りなんですよ。で魚釣りをすると、まあ、大体その、まあ、マリーナって言われるところとか漁港から出るでしょ、
はいはい、
で大体まあ4時とか5時に帰港してくるんですね。戻ってくる夕方。
なるほど、はい、
まあどこにでも釣ってきた魚のおこぼれをもらうために待ってる猫が多い多い。みんなもう、はいはいはいはい、はい、知ってますよ、この時間ですよね、この辺ですよね、今日は何が釣れたのかなって顔して、まあ、猫がまあ待ってる。
もうたまらないですね。
いやいや、それで釣ってきた中でも、まあ、これは持って帰らなくていいやみたいなものをパンとあげるんですよね。もう本当に釣り人にとってはだから漁港の猫はお友達みたいな感じ。
いい話ですね。
で特にやっぱりおっしゃる通り瀬戸内は多いね。
多いんですよね。もう猫島って言われてる島もあります
からね。あるよね、
うん、
であとはやっぱり僕地中海で旅するのやっぱ好きでね、
うんうん、
でも瀬戸内はあの島が点々としてる姿ってのはまさしく地中海で遊んでるのと一緒だよね。
あ、綺麗だな。そうかもしれないですね。
と思う、いつも、うん、美しい。
美しいですね、うん、あの船で行くときにすごいやっぱ島影がいっぱい見れて、はい、で一つのこう島なのかなって思ってると、うん、船が動いていくとこうファーって離れて、はい、違う島になっていくっていう、うん、その多頭尾が本当にすごいなと思って、うん、で瀬戸内は飛行機でもその上から見た時が、はい、あの木のは小豆島だとか、なんかそういうふうに思うと、なんかちょっと島に詳しくなったなとか言って嬉しくなるっていう。
でちっちゃい無人島もたくさんありますからね。
そうなんですよね、
うん、
日本の島の数が6,852あるって聞いた時にすっごいびっくりして、
うん、
もちろん無人島も入れて6,852島なんですけど、はい、そんなにあるんだって思って、
ありますね、
島で本当にできてる国なんだって思って、
そうだね、
その小さな小さな島の一つ一つに文化があって伝統行事とかもできて、うん、郷土料理とかもあったりして、
うん、
なんかすごいことが起きているぞ日本はっていう。そういうことを発見して感動したっていうのもあります。
今まででどこ好きでした？いっぱいあるかもしれませんけれども、
でも東京にいればやっぱ東京の島にはすごくびっくりしたというか、東京でやっぱ大都会のイメージがあるのに、うん、その真逆の世界、伊豆諸島
です
ね。
あ、伊豆、はい、
もう本当にあのそうですね、もうあの大島とか式根島とか神津島とか、はい、こんなに東京のイメージからかけ離れた世界があるんだっていうのに、うん、すごくびっくりして、前にあの式根島、伊豆、うん、はいはい、島からもうちょっと先南なんですけど、ね、うん、釣り人がいっぱい泊まるお宿があって、うん、そこでちょっと桟橋で釣りをして、うん、室鯵だっけ、
はい、釣
って、でそれをあの宿のお父さんが魚卓、
うん、
こう墨塗って、
うんう
ん、布に
室鯵ごときで、
いやちょっとあの
いいねいいね、
やらせてくれて、いやあの
普通室鯵っていうのはまず釣って、でそれを生贄にしてでかいのを狙うんですよ。だから泳がせるための餌ですから。
最初なんかそのお父さんがもうあの
かわいい、いいね、
あの売ってあるようなやつとかで最初やり方とか教えてくれて、
なるほど、
でその後あの、はい、朝ごはんにその魚、はいはい、きれいに洗って出してくれてっていう、はい、なんかもう東京の島とは思えないなと思って楽しかったです。
世界の美しい街の美しい猫完全版完全版出る、
完全版、
うん、これ出てますね、
はい、
いろんな街の猫見てこられてどうですか、まあ、違いもあるでしょうけれど、
一つ共通して気づいたことがあるんですけど、
うん、
イスラム国家、うんうん、例えばトルコとかモロッコとか、はいはい、アジアだとブルネイとか、イスラム国家の国はすごく猫が多くて、町の人たちが猫をすごく大事にしているっていう印象があります。あ、そうですか。で、一回タクシーに乗ってトルコにいた時に、うん、あのなんでこんなに猫がいっぱいいてみんな猫を可愛がってるのっていう聞いたことがあるんです、うんうん、そしたらアッラーが 猫が好きだからみたいな話を。
なるほどなるほど。
本当かしらってちょっと思いながら、うん、でも本当に、うん、あのイスラム圏の国、イスラム国家の国々に行くと、はい、本当に猫を大事にしてるなって思うので、うん、あながち嘘ではないんだろうなっていう。
なるほどなるほど。本を見ると町別の猫のチャートがあるの。これは何、出会いやすさとか性格。
もう完全にあの、うん、私の個人的な主観ですけど。
いい、ね、あ、それはいいじゃないですか。
いろいろ行った中でここの猫はのんびり度が5点とかそういう感じでちょっとあのつけて、あの紹介してるんですけど。
どこが一番出会いやすいんですか。そのやっぱりイスラム圏なんですか。
イスラム圏は出会いやすいなって思うこと、うんうん、マブルニー、トルコ、チュニジア出会いやすかったなと。あとまあ猫たちが比較的のんびりとして、まあ、触れる子たちも多かったなという印象があります。 あとヨーロッパだとイタリアとギリシャ、うん、あとまあスペインのそのバルセロナとかちょっと無理ですけど、はい、あの南の方だったりとかはあの猫が多かったですね。
そうね、なんか暖かいとこやっぱり多そうなイメージするような。
そうです ね、 ね、まあ、ギリシャもあの島だったり。
そうでしたね、サントリーニは多かったな確
か。あ、猫がまたあの街に本当美しく
で目立つよね。ほら建物が白いからさ見やすいってな。
そうなんですよ ね、
ね、要するに
本当になんかすごい、あ、猫がいる街並みで本当に素敵っていうのはやっぱりそういうところに行って猫に出会って思いました ね、 ね、
なんかね勝手に生きてってる感じでしていいよね、うん、まあね今はちょっと旅行けない時期がまだまだ続くかもしれませんけど、まあ予習としてですよ、はい、これからどんな旅をしていきたいなと思ってますか。
実はこの時期なんですけれども新刊も出しまして、はい、それが今こそもっと自由に気軽に行きたい海外テーマ旅っていう書籍なんですね。テーマ旅、うん、はい、本当に今こそもっと自由に行きたいんですけど、はい、なかなかで行けないんですが、この書籍は旅に出るときに一つテーマを決めていく。例えばあの、はい、猫に出会う島旅だったり、うん、砂漠の街で工芸品に出会う旅ウズベキスタンとか。
ああ、最近人気だよね。
あと1泊2日絶景棚田のトレッキング旅ベトナムとか、それこそバスク地方でとことん越える旅スペインとか。
それにしよう。
はい、ぜひという感じでですねテーマを絞ってそれを目指して全力で旅をするというような本で、うん、まあ、あのあくまで私の体験なんですけれども写真と文章でご紹介をしています、は
い、いいね。あとね僕こういう旅本をめくるのが大好きなんですけど、もちろん旅に行きたいと思ってその予定を立てるために資料として読む場合ももちろんありますけれど、はい、行かなくてもいいんだよこのね本はね行った気になるじゃん。
そう、そうおっしゃっていただけると。
だからねもうね寝る前にね枕元でペロペロってね何ページかこうねめくってさで行った気分になったら夢の中でちょろっと出てくるから、
はい、あ、もう本当にありがとうございます。
そうやって使うんだよねテーマこういうね。
イメトリに。
そう、旅本はね。
いただけると
ぜひぜひこのね今こそもっと自由に気軽に行きたい海外テーマ旅皆様ぜひ手に取ってみていただければと思います。さて最後にのぞみさんにとっての旅っていうのは一体何ですか。
もはや一言で言えるか自信ないんですけど、
うん、ね、人生でもあり仕事でもあるもんな。
そうですね、うん、そういう意味でもう人生の夢かなっていう。
あ、いいですね。
ね、夢をまあ叶えていくのに旅は欠かせないかなっていうところで。
楽しかったです。どうもありがとう、
はい、ありがとうございました。 ANA World Air Current